皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。京都人町出会いもんの時間になりました。今日もよろしくお付き合いください。さて今日の私のパートナーは、
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会、
はい、
まちづくり委員会の岩崎亮平です。
なんか岩崎さん久しぶりだそうですね。
そうです、半年ぶりです。
あ、そうですか。大体皆さん1ヶ月に1回ぐらい建築士会の方ってこうお出になるんじゃないんですか。
いや本当はそうなんですけども、私だけちょっと、まあ、家が青果町で遠いんで取材が大変なんで年1回か2回に勘弁してもらってます。
まあなんか天の川ならぬなんとか川状態なんですね。
やっぱり遠いですね。
遠いですか。いいとこなんですけどね、青果町ね。はい、ということで今日は岩崎さんと下村静子でお届けしてまいります。お楽しみください。
すいません、言うといたよかったです。
さて最初のコーナーはただいま参上、いろんな方にお越しいただいてお話を伺っています。今月8月のテーマは教育ということで、まあ、教育にまつわる方々にずっとお越しいただいていたんですが、今日は紙芝居ワークショップの出前授業をなさっているという田中風子さんにお越しいただきました。田中さんは女優さんでいらっしゃいます。こんにちは。
こんにちは、田中風子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今簡単にね、紙芝居ワークショップの出前授業というふうにご紹介をしたんですけれども、これは具体的にどちらの方に行ってなさっているものなんですか。
これは私は私の仕事間で声優講師を今担当してるんですけれども、
声優というのは声の、
そうです、
ね、役者さん、アテレコとかしはる人のことです、
はいはい、アニメにはい、アテレコするんですけれども、
はいはい
はい、それの体験ブースを私担当してまして、そこにある奈良のね、中学校の生徒さんが体験に来られたんですね、
はい、
でそれのその体験が終わってから先生が子どもたちがすごくこう表情が変わって生き生きしてきたから、この、体験を私の学校でもできませんかっていうことで、うん、奈良の中学校に、3年前に初めて行ったのがきっかけです。
ああそうなんですか、はい、でそれでそこの中学校に行かれて、紙芝居ワークショップというものをされ、まあ、表現ワークショップというものをされているということなんですが、実際には、どういうふうな中身というか段取りでしていかれるんですか。
まずですね、はい、まあ、子どもたちはまずいきなりお芝居って言ってもすごく恥ずかしがるやろうっていうことで、
うん、
で考えたのが紙芝居なんですよ。で紙芝居だととりあえず絵に、まあ、乗せて声を入れていく、声を話していくっていうのが基本になるので、
あ、まあ、おじいさん役とかおばあさん役とかがあったら、 そうですね、うんうん、その絵が出ているところに
自分たちは後ろに回ってで喋れるから、はいはい、うん、そのまず恥ずかしさは、うん、まあ、ちょっと緩和されるだろうっていうことで、うん、まず紙芝居っていうものを一個こう使って、でもせっかく学校でできるから、それを、後ろにいるんじゃなくて前に立たせて、
うん、
紙芝居の前に立たせて台本は別でこう作って、
うん、
でそれで読ませようっていうことをやってみたんですよ。
紙芝居の前に出て、
前に出る、そう、
はいはい、
うん、で、それで、芝居を進めていくんですけれども、ただ単に演じるだけじゃなくてそこに音楽も入れて、まずオープニングで登場するときにダンスをして踊らせたりとか、カツラをかぶらせたりとか、あと役によってちょっと衣装をつけてみたりとか、もうほとんど普通の、まあ、気づけば、後から気づけば舞台の、うん、舞台の演劇になってるわけなんです。
やってたと。
はい、うんうん、やってたと。で、子供たちはそれを気づかずに、うん、まあ、紙芝居やから、まあ、やってみようかっていうね、初めは、ちょっと騙されるわけなんですよ。でも気づけば、なんか自分たちがものすごくちんどん屋みたいな格好して、やってるぞっていう状態になるんですね。
はい。その中身、ストーリーですよね。うん、そういうのは、はい、何かあって、こうそれを表現していくという形なのか、自分たちで一から作られるものなのか。
それはですね、はい、 今回、先月なんですけれども、はい、7月10日に私があのやったワークショップの中では3匹の子豚を題材に、使いました。
3匹の子豚っていうとね、うん、あの幼稚園とか小学校の低学年くらいで、うん、なんかお芝居というか、はい、あの発表会の時にするような、はい、そういうイメージがパッと聞いた時あったんですが、それ中学生の皆さんにあえて、はい、
そうなんです。やっぱりあのまずセリフがとってもシンプル、それからあとあの喜怒哀楽がはっきりしてるんですね、うん、あのギャーとかワーとかウヘーとかそういうふうにあの擬音とかもたくさんできるし、
うんうん
うん、そういったものでまずあの気持ちを自由自在に思いっきり動かしてもらえるのには一番いいかなと思って、うん、とりあえず簡単な、はい、一番入りやすい3匹の子豚にしました、
うん、でもあの今時の、まあ、中学生というふうに勝手にくくりをつけるとね、うん、申し訳ないんですけれども、なかなかこう人の前に出て感情をそのように表現するっていうことはないと思うんですよね。どうでしたか最初。
最初はねやっぱり、私たちがこれするのかなっていう感じで、うんうんうんうん、みんなやっぱりね顔がこわばってるんですよね。もうなんかあの私が話しかけてもこうね目線合わせてくれない子とかももちろんいますし、
うんうん
うん、でもあのお芝居って言ってもやっぱりあの一人芝居じゃないので5人でまあグループにさせるわけですから、
うん、
割とあのグループごとに任せてまあ、練習ほとんど練習時間ですよね。最後の最後にまあちょっと発表するんですけど、それまではあのグループ練習になるので、その中でだんだんなんかこうやるモードっていうんですかね、うん、あんまりこう緊張っていうよりもやっぱりその芝居を今やっている自分たちが楽しめるような感じに表情を見てたら、
うん
うん、だんだん変わってきて、最後は結構ノリノリな感じには、はい、見えるんですけれども、あ
の全てのグループが、
う
ん、同じ3匹の子豚をみんなやって そのグループごとに違いが出てくるわけですか、
うん、出るんですよ。それがもう本当にそれがすごく楽しいんですけれども、うん、でまた私があの、まあ、この間だと、ご飯作ったんですね。5グループ作ったので、あのそのグループごとに、あここはちょっと大豚が悪役っぽいなと思ったら、その悪役仕立てにしたりとか、ちょっとここは、3匹の子豚ちゃんが男の子ばっかりやったら、もうちょっとこう、弾けたようにしようかなとか、女の子3匹やったら、もうアイドルのように可愛くしようかなとか、いろいろアレンジするので、
うん、
本当に発表の頃は、みんな違った感じになります。
で、うん、全ての生徒さんが出演者になってるわけですよね。
そうです、
うん、
すごいです。あの出演もそうですし、あと私スタッフもお願いするので、うん、実際のあの本番っていうんですけれども、発表の時に、例えば1班が、演じてる時は2班が、出入り口の開け閉めをやる担当とか、カツラをつけてあげる担当とか、
紙芝居、裏方さんに、
そうです、裏方を、はい、やってもらうので、それはもう忙しいです。ものすごく忙しいワークショップなんですけど。
はぁ、ということは、うん、まあ、自分が主役になることもあるし、うんうん、それから裏方にも、うん、回って、主役を、盛り立てるような、うん、そういう役割も担うと。
そうなんです。
はは
あ、音とかね入れるタイミングとかそういうのもやるので、
責任もね伴うし、ドキドキ感もありますよね、
はい、ありますね。
どうなんですか、田中さんがこのワークショップを通じて、うん、その生徒さんたちにどんなふうなことを感じてもらいたいと思われてるんですか。
やっぱりまず自分自身をねこう本当にこう見つめられると思うんですね、演劇をやるっていうのは。そこの出発点に立ってもらいたいっていうか、あ、私ってこんな面があるんやなとか、なんか本当に今まで気づかなかった、まあ、自分の声のボリューム、私ものすごく大きい声出さすので、
うん、
うん、ナチュラルな芝居とはちょっと程遠いんですけど、今回のあの3匹の子豚に関しては、ものすごくギャー、ワー、ウーとか言わすので、ものすごく多分、やってる生徒たち見てたら、自分たちがこんなに大きい声を、
うん、
出すとは思ってなかった、私がこんなに大きい声出せるなんて、うん、みたいな、その驚き、
うん
うん、心も驚いたと思うんですけど、体も多分びっくりしてると思いますね。
例えば13年間生きてきて、うん、こんなに今まで大きい声出したことあったかなっていうくらいの。
そうですね、多分最近ではあんまり中学生ぐらいになるとね、なかなかこう恥ずかしいっていうのがあるので、うん、ないと思うんですけれども、うんうん、
それをすることによって、うん、自分の中に何かあったものに気づく。
そうですね、うん、なんかこう魂が浄化されるっていうか、こうすっきりするんじゃないかなと思います。
何か人に伝えるということを感じてもらうこともできますよね。
そうですね、なんかまず自分自身でこう自分がここにいるっていうことを体で実感してもらって、でそれからまあ人に発信していく、ベースになってくると思うんで、まあ、初めの、まあ、こういう第一回目の1日目の体験ではなかなかそこまで人にこう伝えるまではいかないんですけど、多分人前で出るだけでこう必死だと思うので、何か人に伝えるまではなかなかいかないんですけど、それでもまず自分がそこに立ててるっていうんですかね、人前に立てて、あとやっぱりこうチームワークで作業をしていくので、何気ない会話が増えるっていうんですかね、友達同士で、ぐっとこうクラスの連帯感というのは強まるんじゃないかなと思います。
自分の存在をきちんと自分で認めることができると同時に、まあ、セリフっていうのは相手を見ながらとか、相手の呼吸に合わせながらしないとできないことだから、相手のそのなんていうのか、思いやるというか、あ、次言ったら自分はこのタイミングで返さなあかんねんなみたいな、そういう気遣いができるような、そういう関係も作れるかもしれないですね。
そうですね、なんか嘘じゃないコミュニケーションっていうんですかね、なんか思っても見ないのに返事はしなくていいよって言ってるんですよ。例えばね、うるさいギャオ待てとかいう、その掛け合い子 の、追いかけ合い子のセリフでも、もし狼がそんなに追いかけてきてないのに、うわー助けて怖いよとか言ってたらアホじゃないですか。なんかちょっとアホっぽいでしょ。そんなにこら、マティーとか言ってたら、でも本当に狼が、食べるぞとか言ってくると、ね、小豚ちゃんも、うわーっていう演技が成立するっていうんですかね。その嘘をやらないように、その辺の本気のなんか心の魂のなんかコミュニケーションの仕方っていうんですかね。それがやっぱり体験できるのが一番かなって思います。
はぁ。子どもたちというか生徒さんたちは、どうでしたか、終えられた後。そのなんかすごい経験を多分したんだろうなと今話聞いてて思ったんですが、ですね、生徒さんたちその経験を終えて、
はい、まずとりあえず声は大きく出したらいいっていうのが分かりましたとか、すごく初めは緊張してたけどもう本当に楽しかったですとか、まあ、この体験をまた生かしたいとか、いろいろ変えてくれてるんですけれども、ねえ、どうなんですかね、生かせるんですかね。
ね、でも自分のその気づきになると ね、
そうですね、
いうのは確かになんかあったんじゃないかなと思いますが、あともう一つはその学校ですよね、はい、中学校、これだけその管理教育がね、ある意味行き届いた中で、このワークショップ自体結構時間かかりますよね。
そうですね、私が初めに先生に言ったのは、もう私は本当に適当にこう1時間だけパッと生徒集めて何かこうもともらしいことを語るっていうのはできないので、とことんやっぱりやりたいですって言って、で実践でやっぱり私が話すよりもほとんど実践で子どもたちにこう創作活動させたいので、できる限り時間をくださいっていうふうにお願いしたら、本当に初めての時は1限から6限まで先生がくださって、ちょっとびっくりしたんですけど、そこまでこう今の学校のね、なんかカリキュラムの中で1限から6限まで取れる学校ってあるのかなっていう、でもそれぐらいやっぱり先生が本当にこう必要性をね感じてられてて、まあ、私もその熱意にいつもこう、励まされるっていうか、まあ、頑張ってやってみようっていう風にもらってやってるんですけど、はい、
ということはその学校の先生自体にも何かこう伝わったものがあるんでしょうね、うん、子どもたちその生徒さんたちを見ていて、
うん、見ていて ねなんか本当に先生が言われるのはこうやって一つのものをね作り上げていってたらこういうことをちゃんとこうきちっと日々の生活の中で体験していったら私は今ね結構陰湿なネットいじめってあるじゃないですか、ああいうこともねなくなるんじゃないかなってすごく思いますって言って後でメールいただいたんですよ。
ああそうですか、うん、うんうんうん、ということはまあその生徒さんたちから先生で今度生徒さんを通じてそのね親御さんにまたそのあたりつながっていくかもしれませんね。
ね、そうですね、なんか本当に一番最後の、4限目の公開授業の時には他の先生校長先生からたくさんの先生が見に来てくださって普段見られない生徒の姿に驚かれるんですね。だから、まあ、私がこう次目指したいのはやっぱり本当に親御さんが、
うん、
自分たちの子供がね、うん、本当にこう見せたこともないような姿を多分見れると思うのでそれをちょっと見れると、まあ、最高かなって思うんですけど。
本当ですよね、うん、次の時にはぜひ、
ねえやってくれないかもしれない恥ずかしいそれこそやってくれないかもしれないけど
はい、うん、表現ワークショップ、まあ、中学生たちがねどんな風な感想を持ったのか田中先生のところには来ているそうなんですけれどね、これからそれを生かした何かこの経験を生かして何か次のことにつなげていっていただくとね、
はい、
嬉しいかなというふうに思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
田中風子さんにお話を伺いました、後半も残っていただきまして私たちの話にね加わっていただければと思います。ではここで一曲お聴きください。ラルクアンシエルでリンク。さて続いてのコーナーは岩崎さんですが、バッタリ将棋、今日はどんなお話でしょうか。
今の風子さんのねお話を聞いてて私もぜひその芝居にね加わりたいなっていうぐらい楽しそうなんですけれども、私も所属する建築士会のまちづくり委員会の中で出前授業をいくつかしてまして、
はい、ねなさってるんですよね。
まあ、京都府のね耐震の出前授業とか、はい、まあ、個人的にもしているんですけれども、うん、でその中で、まあ、風子さんと同じように去年中学校へ行きまして、
はい、
まあ、その話をねちょっとご紹介したいと思います、
はい、
で私が行ったのも奈良の中学校なんですけれども、その学校では毎年ゲストティーチャーという形で、
うん、
まあ、建築家以外にも、消防士とか看護師、旅行ツーリスト、トリマというね確かね8業種だったと思うんですけれども、そのプロの人たちが中学校へ行ってそのプロの経験上の、まあ、辛いこととか楽しいこととか、うん、そういうお話を子どもたちにするというそういう取り組みです。
はい、じゃあ岩崎さんの場合は建築士っていうのはってこんな仕事でこんな楽しいこととか辛いことがあるんやでみたいなのをおっしゃってくれたんですか。
はい、まあ、子どもたちはね建築士とかね建築家っていうのはあまり馴染みがねなくて、で漠然として聞いてましたけれども、まあ、その中でやっぱりこんな大変なことがあるんやでとか、
うん、
やりがいがあるよとかそういう話を、まあ、プロジェクターも使ってね話してきました。
反応っていうのはどうなんですか。
反応はあらかじめやっぱり建築の授業を聞きたいっていう子たちが集まってるんで、
あ、ほうほう、
ま、希望がね、男子22、23名だったんですけれども割と興味があったみたいで、
うん、
真剣には聞いてくれてましたね。
へ、なんか私らは小さい時っていうか中学生ぐらいで建築の話って言ったらどんなもんかさっぱり多分想像つかなかったかもしれないんですけど、うん、今はそういう関心をあらかじめ持ってるとかっていう方たちも世代なんですね。そういう人たちもいるんですね。
そうですね、まあ、それもねやっぱりあんまりイメージはねなかなかできないと思うけれども、うん、なんとなく面白そうだとか、まあ、絵を描いたり好き、ね、そういう子どもたちがね、
うん、
来てくれました。
どんなふうに岩崎さん自身はその授業されてて感じるというか感じていられました。
子どもたちに対してですか。 やっぱりね、子どもたちはもう真っ白ですね。やっぱり変なね、この先入観とか固定概念がなくて、こちらが言うことをやっぱりすんなり受け入れてくれる、そういう意味ではやっぱりこちらもね楽しかったし、で、まあ、質問なんかもとんでもない質問がね出てきて、逆にこっちがねハッとしたり、そういうやっぱ私たちも体験する、初めて体験するねことがあって、まあ、他の、ね、中学小学校でも同じようなことがあるんですけれども、
うんうん、なかなか面白いですね。そういうなんか自分が今まで経験したことのないような質問されるとね、うん、
そう、あ、びっくりしますよ。可愛い質問が、ね、あればねいいんですけども、中には将来建築家になってどれぐらい儲かりますかとかね。実際そういう話もね、質問していきますけども、それには、や、現実を言っていいのか、もっと夢を持ちなさいっていうのかね、ちょっと困りますけれども、でも、真面目というかね、よくある質問は、将来ね、なりたいけれども、どんな勉強したらいいんや。
あーはーはー、
数学が苦手だけれども、慣れますかとかね、
うんうん。
それはよくね、女の子なんかしてきますね。そうしたときに、まあ、必ず答えることは、今のね、中学校の勉強をまず一生懸命しなさい。
うん、
それからでも遅くないよっていうふうには言ってますね。
なんか自分の中で、これになりたいとかっていう目標があると、そこを、に行き着くまでに何をしていったらいいのかっていうのをね、自分で探し出してこう選択していけるから、逆に楽なんだろうなっていうふうに思いますね。何をしたいかわからないとか、何になったらいいんやろうって思っている間っていうのは、逆にこう大海原の中で何を選んだらいいかわからへんから、すごい不安になったりとかするんじゃないかなってね。
そう思いますね、うんうん、私も割と小学校の頃にもはっきり舞台関係の仕事に就きたいと思ってたので、あとはまあそれに向けてやることがね決まってるっていうか、
うん
うん、できるんですけどね、割とこう後からね、その大学に入って、うん、さてどうしようかなっていう人とやっぱりちょっと違ってきますよね、うん、
はい、
うん、意識もね、
うん、この間ちょっと違う話なんですけれどもね、ドイツなんかでの職業についての意識、職業のまあ意識についての話をしてた時に、日本だと、職業はって聞いた時に会社員ね、サラリーマンとかっていう回答じゃないですか。ドイツではありえないんですって、会社員とか銀、っていうのはありえない回答。それは確かにそうやな、職業って言ったら自分の業やから、はい、例えば秘書だったら秘書なわけですよ。でプログラマーだったらプログラマーが仕事であって会社員じゃないんですよ。だからどんなに会社を変わっても、勤務先を変わっても、その人は秘書でしかないし、うん、その人は教師でしかないし、プログラマーでしかないと。だから職業はって聞かれたら、日本のように会社員っていう答える人はいないっていう話を聞いて、うん、なるほどなーって。それってなんかものすごく今の日本社会を表している、どこかにこう依存しているというか、帰属しているから、なんか、うん、自分自身の存在を認めてもらっているみたいなね、うん、
親もそうですよね。だって親御さんが大体別にそのこれこれって言うんじゃなくて、ね、うまくいい会社にとか入りなさいとか、こういうことをやり、うん、ね、目指しなさいってわけじゃなくて、うん、とにかくもいい会社、いい学校っていう、うん、その枠でしかね話してない人も多いから、儲かる仕事とか ね、そういう先の話じゃないですけど、
多分ね、その何をもってこう豊かだと感じるのかというね、価値観の問題になるのかもしれないけど、まあ、教育の話してると、そういう本当にエデュケーションっていうか、自分でこう 育んでいく、一緒になって育まれていくっていう本当のね、なんかエデュケーションという言葉の意味を私はこの8月のテーマで、もう一度考えさせられたなというようなね思いがいたしました。はい、もうそろそろ別れの時間になってきましたが、田中さんいかがでしたか、今日番組にご出演いただきまして。
いやもうあっという間でしたね、本当に言われてた通りのあっという間でね。でも本当にこう語り尽くせないっていうか、うん、でもすごくこう短い時間でしたけどお話できてよかったです。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
楽しかったです、ありがとうございます。
は
い、
またこれからの、ね、ご活躍をますますはいお願いしたいと思います。はい、京都人町出会いもん、この番組は社団法人建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。